キックのシュルシュルラジオです。前回はですね、海運の風間陰謀さんのお話しさせていただきました。で、風間さんのところで実印を変えたらね、宝くじが当たった人がいるとかね、お仕事がものすごくうまくいくとかね、すごくこう、伝説的なね、いけるなんていうんですか、印鑑師というかね時代に歴史に残るような人なんじゃないかと僕は思っているんですけれどもね、宝くじのお話がね、前回出たということで、今回ね、実際に宝くじを高額当選された6億円をですね、トトビックで当てた方に取材をしたことがありましてね、でその後仲良くなってね、こう飲み行ったりして、本当に6億入ったね、通帳を見せていただいたことなんかもあるんですけれどもね、その人のね、こうお話がいろいろとね、印象的だったものがあるんで、今回いくつかね、皆さんにもお伝えしようと、シェアしようということでね、お話しさせていただきたいと思うんですけどね、まずですね、運っていうのはね、良い時があって悪い時があって、プラスマイナスが必ずあるとかね、だからこうつまらないことに運を使うんじゃなくてね、ちょっと嫌な思いをした時に我慢してね、そこでこうストレスなんかを解消しないで、じっと耐えることで運が溜まっていってね、で今度本当にそれを自分の良いことに使えるみたいなね、そういう運の理論、政府の法則ね、プラスマイナスっていうものがこうゼロになるというかね、プラスとマイナスっていうのはあって、つまらないことに運がこうね、行き過ぎているというか、そこに使いすぎてしまうと大事なところで、いざというところで運が使えなくなるみたいなね、そういう考えをする方もいらっしゃるというね、そのね方のね、人生っていうのかな、聞いていくと、中学校卒業しても学校行かないでね、であとはずっとこう友達ができないとか、コミュニケーションをする人がいないとかね、でなんかね、暗黒の日々みたいなね、本人はね楽しいとは思っていた、今思えばね楽しいなって思っていたらしいんですけれどもね、非常にこう暗黒的な日々があった。なんていうのかな、いわゆる学校でみんなと友達できて青春を謳歌したっていう感じの部分がこう、欠落してるみたいなところがあってね、でこれはね、例えばじゃあ僕がトトビックで6億円が入るからといってね、中学とか高校の時代ね、いいことばっかじゃなかったけども、みんなといた時代が全くスポッとこう抜けるっていうか、6億当てた彼とそこを交換するかって言われたらね、いやーちょっとそれはなかなか、なんていうのかな僕は僕の人生で良かったなっていうふうに、思う部分があって、やっぱこう凹んでた時期がすごくね、まず一個長くあったかなっていうのをまず感じました。でその時にもう中学出てもうアルバイトをね始めてね、でアルバイトで人に文句を言われないで自分で稼いだお金で物を買ったとかね、ゲームセンターに行って遊べるっていうことがすごくね、こう本当に嬉しかったみたいなんですよね。だからお金に対する肯定感というのは基本的にある、お金は悪いものだみたいな、植え付けは自分の中にない。あともう一つね、親がね金額をやっていたということでね、方位とか方角というものにものすごくその勉強をしていた、要するに学校の勉強はほぼ抜けていたけれども、占い、それから方位方角の勉強、金額の勉強をちゃんとしていたということで、気学に詳しいからね、ちょこちょこちょこちょこね、その吉方位取り、方位取り、勇気取りっていうのをしていたっていうことなんですね。で、実際ね、この方がね、トトビック6億円当てたんですけれども、6億円当てた時に買ったくじはね、たったの3000円なんですよ。で、吉方だって言ってね、西側、自分の住んでいるね、エネルギーが中心に定まっていると言われている大極の位置から西側30度。の位置に出て行って、買った宝くじ3000円ね、この3000円が6億円になったと、ね、で吉報のね取り方として、吉報に出てくときね、距離が非常にこう長ければ長いほど比例して、そのなんていうのかな、ご利益っていうか、吉報効果を得ることができるというふうに言われているんですけどもね、まず彼が言っていて面白いなと思ったのが、移動の手段 なんだけれども、何がいいと思いますかと。まあ、遠いところに行くわけでね、新幹線に乗っていくのがいいのか、飛行機に乗っていくのがいいのか、車で行くのがいいのかとね。で聞いたのがね、こう気を少しね、こう少しずつ少しずつ時間をかけながらその吉報に居続けるということが大事だからね、車とかね、とにかくこうゆっくりとした移動手段で行く方がいいみたいですね。新幹線でも悪くないんだけど、やっぱ今の時代早く着きますからね、吉報に当たるところに出ていくときに長いこと時間をかけながら、しかもこう地面に近いところでのんびり行くのがいいんだと、いうことをおっしゃってました。飛行機はね、そういった意味では選択しないということをこの人は言ってましたね。うん。それからね、もう一つ面白い話だなと思ったのが、まあこれはね、僕もこの人以外には聞いたことがないんですけれどもね、基本的に他の占いの先生とかでも聞いたことはないんですが、眠るとき、人間が眠るときってね、男性って寝る運がね、こう下に地面の方に落ちていくらしいんですよ。寝ているときにいろんな人の運っていうのが下にガーッとこう落ちていくと。で反対に女性は眠っているときに、こう自分が持っている運っていうのがドアッとこう空の方に、上の方に上がっていくっていうんですよね。だからこそビジネスホテルなんかでね、まあ男性ばっかりが泊まるようなホテルの場合に、その人はね低層階に泊まるっていうんですよ。低い階に。そうすると上で寝てる人たちがね、男性ばかりだから、みんなこう眠ってる間にね、その運がこう下にダーって落ちてきたものを、自分に入れることができるっていうね、まあかなりね面白い、まあこういう話はなかなか僕も聞いたことないなとは思ったんですけれどもね、その人はね、だから低層階をわざわざ選ぶらしいんです。まあね、こうお城の天守閣なんかはね、昔お殿様なんかは上の方にいて、こう高いところのね気をもらうなんていうこと、そういう話をね僕は聞いてたんで、どちらかというと高層階の方がね、こう運気にはいいのかななんて僕は思ったんですけれどもね、男性の場合は下の方がいいと。で女性はね、当然ながらこう女性ばかりが眠るようなところだとね、まあマンションにせよ、ホテルにせよ、上の階、高層階にいると下からね、今度女性たちが寝てる間にね、その人たちの運がガーッと上がってくる運が自分の中に入るから、高層階の方がいいんだと。なんか面白いですよね。男性と女性って一緒に住めないのかな、じゃないけども結局男女の間になんかこう隔たりとかが出てくるっていうのは、そういうところの違いもあるのかななんてちょっと思っちゃったりもしましたね。うん。でもまあね、その6億円当てた方は男性なんでね、実際に地方なんかに行って、吉報通りしてね、ビジネスホテルなんかに泊まるときは下の階を希望を出して泊まるというね、面白いですよね。それでまあ6億円当たる直前のお仕事の話をね聞かせていただいたんですけどね、自動販売機にこう、まあ、ジュースを補充するみたいなのを、なんていうのかな、まあ若干こう未来予測も入るような、雨が降ったりしたらばね、こう売れ行きが変わるとか、そういうところのちょっとこうマーケティングみたいなものだけれども、その現場寄りのお仕事をしていてね、結構こう普段から、うん、天気とかこの後の流れがどうなるんだろうみたいなことを予知するような癖はついていたかもしれないな、なんていうお話はね、聞かせてもらって、まあ第六感みたいなものをね、普段からこう、まあ、そういう話も好きな方でね、こう磨いていたのかなというふうな印象を受けました。まあね、だからね、この政府の法則という意味合いではね、ずっと勝ち逃げできる人って多分ね、なかなかいないとかね、まあ、僕はそう思ったりするんですよ。とにかく、まあ、運がいいように見えて、リッチマンでね、全てのものを手に入れたというような人もね、まあ、人生長距離レースですから、長く生きていく中で上がり下がりっていうのも出てくると思うし、またね、こう広い時間の軸で見ていくとね、すごくこう何でもかんでもうまくいくような人っていうのは、実はね、その、まあ、先祖がかなり苦労されたりして運の貯金をね残してくれて、自分たちの代にねこう引き継いでくれているんじゃないかななんていうふうに思うんですよ。商売なんかやってもね、こう3代続かない人がいるとかって言いますよね。だいたい2代目がお金を持ったりとかしてね、まああまり苦労せずに、上からのね、こうお金でね、まあ遊びほうけちゃって運を使い果たしちゃって、で3代目になると失敗して、で3代目がまたこうね、家賃高いところに住めなくなるから山の方に出てってね、で苦労しながらこう自然のエネルギー の中でこう目いっぱい体力とか精力をつけて育つと、また今度社長になったりして事業立ち上げたりして初代になるとかね、そういう話をね、こう運の転換っていうのがあるんだっていう話があってね、潜在意識のね、開発の仕方に関してはね、苦労は勝手でもするなと、とにかく自分をいい感情に身を置くこと大事だという話はしましたけれどもね、長い目で見た時に、まあいわゆる不運っていうかな、大変だなって思いをされたとしてもね、それは後にね、こう非常に大きな運になって帰ってくるのかもしれないなという、まあそういう政府の法則感じましたしね。あと方位取り、方位に対して敏感であることの大切さ、そういうものをね、この方に学ばせていただきました。